kuru pareyang itakam avam uhum sakura chirarang kinkamui maushiri eka ayai koshine erehin usu ipakane uaraku anno
イランクラフテおはようございます。2008年12月14日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピカウシ第92回目の放送です。カヤノシゲルの発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、私カヤノシロウが進行を担当いたします。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウィングでは録音により第3日曜日に放送いたします。なお FMYY で配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日のこのスタジオのあるニブタニ子ども図書館の外の様子ですが、雪がですね、3日ほど前、降りまして、だいたい10センチぐらい雪が積もっております。そして今朝はですね、マイナス10度もしくは15度ぐらいの気温でですね、とても厳しい冷え込みであります。北海道の場合は水道などの凍結をですね、予防するために、きちっと暖房を入れたり、または水を下ろさなければいけないというようなこともあります。それと私の自宅のすぐそばにですね、木で作った柵があるんですけども、その柵の上に雪がですね、丸く乗っかっているんですね。でこれがなんか綿帽子のような感じで、とても可愛い風景でした。アイヌ語で12月をチュールと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。我らの言葉一歩ずつ。山あいのラジオ局 FM ピパウシはとても小さい。電波は弱く、生放送が届くのは周囲の200メートルだけ。そこに家は3軒しかない。だがアイヌの昔話や歌、アイヌ語学習を届ける月1回の放送には大きな願いが込められている。ピパウシは貝がいるところという意味だ。局のある北海道ビラトリ町のニブタニあたりがかつてそう呼ばれた。放送は2001年、アイヌ語の挨拶で始まった。イランカラプテー、アイヌ語辞典を引くと、あなたの心にそっと触れさせていただきます、という訳が載っている。辞書の著者、アイヌ文化を研究し、参議院議員を務めた、茅野茂がこのラジオ局の生みの親だった。北の大地が北海道と名付けられた約140年前からアイヌの言葉はないがしろにされ続けられた。入植が大量に押し寄せ、アイヌは日本語を使わないと生活の糧を得られなくなった。学校でも日本語の教育が義務付けられ、自分たちの言葉を話せるアイヌは激減した。言葉を奪われたものではないと、言葉の大切さはわからない。祖母の語るアイヌの物語を聞いて育ったシゲルは、文字をも持たないアイヌの言葉が失われないよう、古老の声を録音し、辞典作りに力を注いだ。70年代、外国の先住民族が自分たちの言葉でラジオを放送していることを知り、いずれはアイヌのラジオをと念じた。実現するのは息子の四郎五重の協力を得た後だった。四郎は東京の大学を出て働いていた29歳の時、シゲルに誘われてカナダの先住民族クワクワカワクを訪ねた。英語を話す彼らが自分たちの言葉を残そうと苦心する姿は父親と重なった。日本語でも不自由ないと思ってたけど、それは違うって感じたね。支配されて言葉を押し付けられているものなんだって気づいた。翌年会社を辞め、故郷でシゲルの聞く開くアイヌ教室を手伝い始めた。 今ピパウシの運営を背負う。そのピパウシの放送を神戸市長田区で聞くことができる。ベトナム語、韓国語など11言語の番組を放送するラジオ局 FMYY が流している。代表の日比野純一46は以前東京の会社員だった。8年勤めた4日後の95年1月17日、阪神大震災が起きた。テレビを見ていると避難所が映った。被災した母子がマイクを向けられて何も話せない。靴工場で働いていたベトナム難民だった。翌日夜行バスで現地に向かって行った。被災した在日外国人たちが災害情報を理解できず不安を抱えていた。彼らと日比野ら支援グループが協力してもらえたのが FMYY だった。震災の非日常で気づいた言葉の大切さ、ピパウシの開局を新聞で読んだ日比野は、すぐに何か協力できませんかと申し入れた。社会の中で少数者が自分の声を表現するにはすごくパワーがいる。それを少しでも応援して一緒に歩めたらなと。ピパウシは今インターネットでも聞ける。若いスタッフも入ってきた。川上正史26は平取町で生まれ育ち、両親とも愛の血を引く。2003年北海道内で開かれたアイヌ語弁論大会に出場した。茅野茂のアイヌ神話修正を CD で覚え、アイヌの英雄の物語ユカラを漏洩して最優秀賞を取った。直後に指導に誘われピパウシに関わることに。ユカラを英字、アイヌ関連のニュースを読む。川上にとってアイヌ語を学び生かす場になった。今日もありきき安老頑張りましょうと覚えた。単語は日常会話に入る。06年に他界した茅野茂には口癖があった。言葉には足がある。一人にでも一言でもアイヌ語を伝えれば広がる。小さなラジオ局から一歩一歩言葉が歩みを進める。アイヌ語劇や舞踊披露、向川民族文化祭に400人。2008年11月16日付北海道新聞より。第21回アイヌ民族文化祭、同歌り協会主催が15日向川町の多目的施設四季の館で開かれた。約400人が参加し、アイヌ語劇や伝統舞踊に大きな拍手が送られた。アイヌ語劇は向川やアイヌ語教室のメンバーが同地の雄から英雄成就史を題材に、狐に抜かれた夫の魂を取り戻す物語を熱演した。このほか様に三井市浦川の文化保存会と札幌ウポポ保存会が鶴の舞や熊送り儀式の歌を披露した。文化祭に先立ちアイヌ語弁論大会、アイヌ文化振興研究推進機構主催も開催。子どもの部11人は関根真也さん平取町、交渉文芸部門21人は田沢隆さん秋田県、弁論部門4人は木端博さん札幌市が最優秀賞に輝いた。以上の内容で四郎さん何かありますか？
はい、この FM ピパウシのことをですね、朝日新聞で取り上げてもらったんですけども、とてもよくまとまってますし、我々の放送を、紹介していただくことによってですね、反響もありました。我々もこれから地道にですね、この放送を続けていきたいなというふうに決意を新たにしております。
担当は島崎直美でした。
ワイワイガヤガヤのコーナーです。私は司会進行の藤井めぐみです。皆さん自己紹介お願いします。
札幌から来ました島崎直美です。よろしくお願いします。
はい、茅野史郎です。よろしくお願いします。
はい、いや今日は寒さが身に染みますね。本当。それで、今回はクリスマスも近いということで、クリスマスの過ごし方などを聞きたいと思うんですけれども、島崎さんどうですか？
はい、私はいつも娘と一緒にツリーを出します。でもそのツリーはですね、
はい、
市販されてるツリーもあるんですけれども、
はい、
そうではなくって我が家に大きな、
はい、
天井につくぐらいの木があるんですね。
あ、すごいですね。
それは香港カポックって言って、
はい、
中国系の植物なんですが、
はい、
非常に大きくって、
はい、
それをツリー代わりに今に2人で飾りをつけて、
はい、
で思い思いの作った自分の手作りのものもね、一緒にぶら下げたりとかして、
はい、
毎年飾っております。
あ、そうですか。
はい、で彼女は、
はい、
12月7日の誕生日なので、
はい、
もうそれも兼ねて25日に、
はい、
一緒にお祝いをするというふうにしております。
そうですか。
そしたらですね、
はい、
ケーキ1個で済むでしょでプレゼントも1個で済みますからね。
そうですね。
そういうのを配慮しました。で以前はですね2つちゃんとプレゼントしたんですが、
はい、
娘は最近ずるいずるいというようになってですねまあ、納得してもらっています。
はい、
なるほどね。
なるほど、
うん、今その12月生まれということでね、私も思うんだけど、はい、私の娘今高校3年なんですけども、生まれがね12月25日なんですよ。だからキリストと一緒ですよね。12月25日生まれって。そうなるとかわいそうなんですよ。何がかわいそうかっていうと、クリスマスの、まあ、イブに24日でしょになんかケーキ買ってくるやつ、それのお流れがその千鶴子の、まあ、千鶴子というんだけど25日にやるわけですよ。なんか本人にとってはね、離れてると年に2回クリスマスと誕生日楽しめるのに、一緒に来るとなんかどっちもこう霞んじゃうらしいんだよね、うんうん、それがちょっとかわいそう。そう、ね、私としてはね、
うん、そうですね、25日が表立ってしまいます
そうですよね。
かわいそうな千鶴ちゃんです
でも直美さんともね、娘さん12月生まれ
だ。偶然ですね。
12月生まれだったんだね。
年を取るのも、
はい、
なんか12月ってゆっくりなので、皆さん同級生よりはね、12月生まれで得したような気持ちでもある12月だそうですね。
はい、なるほど。私の友達にも実は12月25日誕生日の子がいるんですけど、でそれなのでみんなでクリスマスケーキを作ったりして、その子の誕生日パーティーとクリスマスパーティーを一緒にやるんですよね。
仲間に入りたいです
今度ぜひいらしてください
でも直美さんのところあれですか、昔からそういうクリスマスパーティーにっていうかクリスマスを祝ってた？
私小さい時に向川ですだったんですけれども、うんうん、私の母はね誰よりも行事好きで、貧乏貧しかったんですけれどね、何でも行事ごとにきちっとお祝いをしてくれる家庭で、すごくそういうことをやるのが当たり前だってというふうに育ってるので、
ね、
違和感全然ありませんね。
じゃあ例えば七五三とかそういうの
やりました。はい、いい振り袖を買ってもらうとかじゃなくて、気持ちで何か子どもたちに何かを食べさせるとか、赤飯を炊くとかね、なんかね、5月の節句にはお団子自分で作るとか、そういうことをしてましたね。
メニューはどうだろう？
そうですね、とりあえずケーキは食べるんですけど、
ちっちゃい頃から
そうですね。それであと何だろう、ちらし寿司とかよく作りました。作ってもらって食べてましたね、
でもね、私が子供の頃を考えるとね、クリスマスはちゃんと祝っていなかったと思うんだよな。ただケーキだけ買ってきてなんかみんな食べるから食べるっていう感じだった。今みたいに生クリームじゃなくてさ、バターケーキがバタークリーム、1週間も経っても腐らないような、すごい硬くてねあれね、まあそんな記憶があって、アイヌ民族でもクリスマス祝うのかなってね、子供の頃からすごい疑問には思ってたけど、ただケーキだけは食べてたね。
昔は丸いケーキじゃなくて、うちなんてね、家族、うん、兄弟多いもんですから、うん、ロールケーキだったりするわけですね。だんだん上のものから下の方へ変わると、うん、数が、数っていうか大きさが変わるんですよ。
あ、本当。
あれでなんか嫌なイメージのクリスマス
になった。大きいのと。
ロールケーキと
小さくなっていくんですよ。切ったものが小さく。
均等じゃないんだ。
均等じゃありません。
不公平だな、
はい。いや、上と下の身分をきちっとしたのでしょ。と私は理解してます。
それはちょっと不公平だな。
はい、寂しかったです。
まあ話がちょっと軌道修正してしま
った。はいはい。そうですね。以前なんか聞いたことあるんですけれども、以前はクリスマスリースなどご自分で作られてたとかって聞いたんですけれども、
あ、島崎さんが、
うん、不器用そうに見えますけれども、そういうものを作るのが好きで、ずっと長い間手作りで娘と一緒に作るのが、うん、そういうことが好きでしたね。
すごいですね、
はい、良き家庭人でもあるというふうにイメージをしていただけたらありがたいと思います。
はい、ありがとうございます。ではこれでワイワイガヤガヤのコーナーを終わりたいと思います。
今日はですね、オーストラリアで行われた国際会議に関する報告をさせていただきます。私、茅野志郎です。実は12月の7日から11日の日程で、オーストラリアのメルボルン市で、世界先住民族の教育に関する会議というのがございました。これは略称ですね、World Indigenous People Conference Education というやつで、YIPCE で WIPS というふうに略称で呼ばれているんですが、この会議が第8回目なんですね。で、この会議はですね、実は3年に1回ずつ行われてまして、今回は24年目ということになります。で、昨年じゃないな、3年前はなんかニュージーランドで行われたそうなんですけども、今年はオーストラリアのメルボルンで開かれたということです。で、実はこの会議にはですね、北海道大学アイヌ先住民研究センターの方から派遣という形でですね、小野雄吾先生、石井ポンペさん、結城浩二さん、そして私、教育の方では、私とジェフ・ゲーマンさん、そして川上正史さんの計6名のですね、参加です。で、この参加には、参加費が1人6万円かかるんですね。で、この6万円を払って、なんと1500人の先住民族が集まっていました。ですから、受付をするのにもですね、パソコンがありまして、そこがだいたい20台ぐらいあって、そこに列をなして、自分の名前を言うと、その、入場券みたいな名前を書いた券を発行されて、それを胸からぶら下げて参加するということだったんですね。で、初日はですね、オーストラリアのフットボールをできる会場に集まりまして、野外でオープニングセレモニーを行いました。ですから、オーストラリアのアボリジニの踊りであるとか、ニュージーランドのマオリの踊りであるとか、そして我々アイヌも、結城浩二さんと川上正史さんがカムイの実を行いました。で、私は石井ポンペさんと壇上でおりまして、石井ポンペさんはムックリの演奏、そして、アイヌの伝統的な楽器なんですけども、ちょっと植物名を忘れましたが、長さ1メートルぐらいの、直径 1.5 センチぐらいの筒なんですけども、それを吹いて、楽器のように音を出すということを石井ポンペさんがしました。そして私がアイヌ語で挨拶をしてオープニングセレモニーに、参加したということですね。そして気温はですね、だいたい20度ぐらいなんですけども、日差しがとても強くてですね、 午前10時から午後3時ぐらいまで、5時間ぐらいなんですけども、すごい強い日差しでですね、私は長袖を着てたんですが、手の甲と顔がもう真っ赤に焼けちゃって、特に白人の人はすごかったですね、ジェフさんと、あとメルボルン大学の先生なんですけど、カイリさんという女性の方、もう顔真っ赤になってましたね。ですからメルボルンというのはちょうど、南半球ですので、今夏なんですね。あの北海道とはちょうど逆ですね。北海道は北半球ですので、夏真っ盛りのメルボルンに、行ってきました。それで実際、まあ、オープニングセレモニーの話は今したんですが、今度会場がですね、テニスのアリーナというところなんですけども、全豪オープンのテニス大会が行われる会場ですね。そこのテニス場の会場を貸し切って、あちこちにそのセッションといいまして報告ができるようになっています。そして私もアボリジニの発表とかいろいろ聞いたんですが、ちょっと記憶に残っているお話をしたいと思います。アボリジニの女性の方ですけど、年齢が47歳。この方はですね、幼い頃から17歳まで親と隔離されて白人による教育をされたという話をしていました。その方は結局英語しか話せないわけですね。そして17歳になって自分の村に戻ったんだけれども、両親との意思の疎通も図ることができず、アボリジニーの伝統的な文化、そういうものも一切受け継いでいないという、そういうことで非常に大変だった話をしていました。で、まあ、その女性は大学に行ってですね、自分の種族、部族の言葉とよく似たそのアボリジニの言葉を大学で勉強して、でそれでもう一度家に戻って、まあ、17歳から47歳までですから、30年近くですけども、どうにかその村に馴染むための活動をして現在その村でいるということを言っていました。その方が言ってたんですけども、我々はその盗まれた世代、本来であればアボリジニのそのコミュニティでですね、きちっと自分たちの言語文化を継承すべきものを、隔離して教育されたことによって盗まれた世代で、47歳と言いますと私より3歳下なんですね。ですからそういう世代で、なんて言うんでしょうか、ひどいことをされてるなということをちょっと思いました。以前映画でですね、裸足の1万マイルだかっていう話があったんですけども、その教会に連れて行かれて白人のその教育を受けている人が、ウサギを入ってこないようにするためのフェンスに沿って1万マイルを逃げて自分の家に帰ったというような映画をちょっと思い出したりしました。そして私もですね、実はあの教育に関して発表を行いました。11日の午後ですけれども、私が15分、で川上雅史さんが15分ということで、私はアイヌ語の日本における教育の現状ということをお話ししました。実はこれ英語で私やりました。原稿はジェフ・ゲーマンさんに、私が書いた日本語を翻訳してもらって、その翻訳してもらった英語を発表したんですけども、会場からはですね、ちゃんとわかりましたよと。で、日本語を片言で話す大学の先生が来まして、とても良かったですということを日本語で言ってくれました。私の発表は英語でしたけれども、まあ、いい体験できましたね。まあ、私の主張はですね、日本では先住民族というふうに認められているけれども、公の機関によってアイヌ語というのはまだ教えられていませんよと。現在日本国政府はアイヌに対する先住民族というふうには認めているけれども、今後どのようになるかは未知数であるというようなこととですね、やっぱり自分たちの言語は自分たちが学ばなきゃいけない、でその制度づくりを国または市町村自治体などに働きかけていかなければいけないというようなお話をしました。そして、まあ、川上雅史さんも15分日本語と英語で翻訳したスライドショーで発表したんですが、彼は現在北海道アイヌ先住民研究センターの職員として働いているわけですけれども、それ以前は、ニブタニダムの調査室で働いてたわけですね。あ、失礼しました。ニブタニダムじゃないですね。ビラトリダム、環境アセスメントというところの仕事をしてました。で、そこで、 北大の方に就職した後もですね、月1回ずつその調査室の方へ戻ってきて、元の同僚にアイヌ語を教えているという話をしておりました。ですからアイヌ語はどういう形で今後伝承されるべきかというようなことを私と川上正樹さんと2人で話をしてきたということです。で、まあオーストラリアはですね、もうすごい真夏です。ですごい暑いのかなと思ったら、木陰に入るとですね、すごい涼しいんですね。逆に寒いんです。で、日差しは強いです。で、気温はだいたい20度から22、3度ということで、メルボルンの市内の市民はとてもフレンドリーですね。なんか、田舎に行ったような感じでした。とても良い体験ができました。12月7日から11日に行われました。世界先住民族の教育に関する会議の報告をこれで終わらせていただきます。かえのしろうでした。アイヌ語ワンポイントレッスンのコーナーです。今回が第55回目となります。いつも担当しております大野哲人さんは今日お休みですので、私茅野史郎が久々にアイヌ語ワンポイントレッスンの担当をさせていただきます。クレヘアナックネ茅野史郎ね。
クレヘアナックネ藤井めぐみね。藤井めぐみです。
クレヘアナックネ島崎直美ね。島崎直美です。
はい。皆さんきちっとアイヌ語を覚えてますね。このアイヌ語の言い方ですけども、例えばカヤノシロセコロクレヘアンという表現などもあります。ですから人によってはですね、もう一つ私は何々ですという言い方ありまして、カニアナクネカヤノシロクネというと私はカヤノシロですというような3つの表現ありますが、どれを使ってもよろしいです。まあ、私は私の名前は何々ですというこのクレヘアナクネカヤノシロウネっていうのが好きなのでいつも使ってますが、皆さんきちっと使えたと思いますね。それでは今日は、昨年2007年の8月12日これ STV ラジオで放送した教材を使って勉強したいと思います。実は私が講師としてやったものですので、私が作った資料ですからちゃんと使えると思いますね。はい。今日はヘマンタクス、これなぜどうしてという意味なんですけども、それを使った例文です。でまず、一つやってみますね。一つというかオーストラリアへ行ったんだってっていう、ちょうど私が先ほどオーストラリアに行った報告しましたが、ちょうどいい、教材なので使ってみます。で私が2度ほどですねこれちょっと読みますので、その後一人ずつ発音していただきますね。オーストラリアへ行ったんだってというアイヌ語ですね。オーストラリアもしりエウンエアラパハエ。オーストラリアもしりエウンエアラパハエ。はい、じゃあめぐちゃんどうぞ。
はい、 オーストラリアモシリエウンエアラパハウェイ。
おお、上手ですね。はい、ナミさんどうぞ。
オーストラリアモシリエウンエアラパハウェイ。
ああ、いいですね。ハウェイっていうのがいいですね。まあこれあの難しいところはですね、まあオーストラリアモシリというのはオーストラリアっていう国ということであのやってます。エウンっていうのはどこどこへ、エアラパっていうのはあなたが行く、でハウェイっていうのはそうだったんだねということを聞いてるんですね。ですから、あのこのエアラパっていうのは、アラパは行くということですね。でエっていうのはあなたっていう意味です。ですからこれは1対1での会話ですね。私がいてあなたにっていうこと。ですから、オーストラリアモシリエウンエアラパハエって言ったら、オーストラリア行ったんだったねっていうことですね。で、今度答えの方を聞いてみましょう。これは1対1の会話ですから、行ってきたよということですね。で私2度発音します。この括弧の中はこれ短縮のもので、あ、リスナーの方はちょっとあのテキスト見てないんですけども、あのカラッパはケッというふうに言いますね。これは行ってきたよというんですけども、カラッパというのは実は自分が行ってきたということで、クアラッパというのがこの猿川流域ではカラッパというふうに発音されます。ですからカラッパはケッ、ケクというのは自分が行ったということで、クエク、クっていうのは私、エクは行く。で、クエクがケクというふうに発音されます。ですから、あの、カラッパはケク、カラッパはケクって、これで行ってきたよということになりますね。はい、それでは私が一度発音しますので、その後、めぐちゃんとナオミさんにやってもらいます。じゃあ行きますよ。一度だけ発音します。カラッパはケク。
カラッパはケク。カラッパはケク。
うまいですね。このケクっていうのは、あのローマ字で書くとどういうふうになるかというと、K-E-K ですね。ですから、あの母音じゃないんですね。子音なんですね。クっていう音ですから、ケク。さあ、ケクじゃなくて、ケク。あの、二人ともきちっとできましたね。このカラッパというやつもどういうふうなあの文字になるかというと、ローマ字で書きますと、K-A-R-P-A ですね。R の発音ですね。K-A-R-R-P-A。カラッパ。ですから、カーラーパーじゃなくて、カーパーというふうに言うと、これは、あの、発音できます。それでは、もう一度私が一度発音しますので、順番に一度ずつやってください。カラパはケッ。
カラパはケッ。カラパはケッ。
はい。それでは、これ答えですから、もう一度私がですね、オーストラリアもしね、エムエアラパハエ、オーストラリア行ったんだってねって言いますから、そしたらカラッパはケクというふうに答えてもらいます、ね、はい、いいですか。じゃあ質問私しますので答えてくださいね、はい、いきますよ。オーストラリアもしエウエラパハエ、
カラッパはケク。
一人ずつもう一回ね、オーストラリアもしエウエラパハエ、
カラッパはケク。カラッパはケク。
ああ上手ですね。じゃあ次これ、そういうあのカラッパはケクって言って行ってきたよって言ったらですね、何のためにどういう理由でという意味なんですが、ヘマンタクスっていう意味ですね。ヘマンタクス、このヘマンタっていうのは普通、タンペヘマンタン、これは何ですか。例えばここにあるボールペンを指さしてですね、タンペヘマンタンという言い方ありますね。これは何ですか。例えばヘマンタっていうのは何という意味があるんですが、このクスっていうのは、なぜというような、まあ、何々のためにというような意味があるんですね。ですから、何のためにというふうに聞いてですね。あのですから、ちょっとどうしましょうか。カラッパはケクってちょっと言ってもらえますか。そして私がヘマンタクスっていうんで、はい、めぐちゃんがどうぞ。
はい、カラッパはケク。
ヘマンタクス。
カラッパはケク。
ヘマンタクス。で、こういう感じですね。だから、行ってきましたよとは、どういう理由で行ったんですかということですね。それでは、今度ヘマンタクスって言われたことに対して答えですね、あのエアーズロックを見たかったんだよということですね。あのオーストラリアにはエアーズロックというアボリジニの聖地と言われている山があるんですけど、これを見たかった。これはあの作文であって私は見に行ってませんけどね。それでは行きます。ヘマンタクスって言われたらエアーズロッククヌカンルスイというふうに行きます。ですから質問があのヘマンタクスですね。で答えはエアーズロックを見たかったんだということです。でちょっとヘマンタクスも練習してみましょうか。これ質問の方ですね。で私が一度言います。して一人ずつやってください、はい、ヘマンタクス。
ヘマンタクス。 ヘマンタクス。
はい、じゃあ今度答えの方を練習します。エアーズロックを見たかったんだということですけど、私が2度発音しますね。
はい、
エアーズロッククヌカンドスイ、エアーズロッククヌカンドスイ。はい、それでは一人ずつやってください。はい、
エアーズロッククヌカンドスイ、
エアーズロッククヌカンドスイ。
はい、まあこのねクヌカンっていうのは実はヌカラというあのアイヌ語なんですね。私見るクヌカラルスイで、クヌカラルスイっていうやつで、あの終わりがですね R で終わって R で始まるときはうんに変わります。ですからクヌカラがヌカンになりますね。だからクヌカラルスイって言うと言いにくいので、クヌカンルスイというふうになります。ですから元々のアイヌ語はヌカラ見るというやつですね。それではもう一度1回ずつやってみましょう。私が一度発音しますので皆さんは一度ずつ発音してください。エアーズロッククヌカンルスイ、
エアーズロッククヌカンルスイ、
エアーズロッククヌカンルスイ。
はい、それでは今度私が質問しますからね。ヘマンタクス何のためにって言ったら、あのエアーズロックを見たかったんだっていう答えの方やってくださいね。一、はい、人ずついきます。
はい、
いきますよ。ヘマンタクス、
エアーズロッククヌカンルスイ、
ヘマンタクス、
エアーズロッククヌカンルスイ。
はい、上手だったと思いますね。はい、次3つ目の質問ですけども、何か珍しい食べ物を食べましたかという質問ですね。でこれまず私は2度発音 します。ネプカシサクペエアー、ネプカシサクペエアー。はい、じゃあ一度ずつ言ってください。質問の方ですよ。何か珍しい食べ物を食べましたか。はい、どうぞ。
ネプカシサクエア
ー、ネプカシサクペエアン。
うん、ちょっと
エ
アーアンじゃないですね。あーね、これネプカシサクペエアー、ネプカシサクペエア。はい、どうぞ一人ずつ。
ネプカシサクペエア、
ネプカシサクペエア。
うん、あの最後アーですね。アーっていうのは何々したかいっていう意味なんですけども、うん、まああの過去を示す言葉でもあるんですね。ですからエーであなた食べるんですね。でネプは何で、カは何々もという意味です。シサクペっていうのは珍しいものっていう意味です。ですからネプカシサクペエアというのはいいかですね。ちょっと一度やってみましょうか。私が一度やります。ネプカシサクペエア、
ネプカシサクペエア、
ネプカシサクペエア。
はい、この時食べなければソモという一言でいいと思います。もし食べたとすれば、たくさん食べたよ、ポロンのケ、ポロンのケということですね。ソモとポロンのケだけやってみますか。ネプカシサクペエア。はい、麺がいい家の方。
はい、ソモ。
はい、ネプカヒサクペエア。はい、どうぞ。
ポロンの毛。
はい、とても上手だったと思いますね。あの質問が3つあって答えもあったので、ちょっと、高度なアイヌ語だったかもしれませんが、構成としてはとても単純なものでした。それでは、これで今回の、アイヌ語ワンポイントレッスンは終わります。それではアイヌ語で最後の締めください。はい、はい、どうぞ。
スイヌはうんこれやん、
スイヌはうんこれやん。
また聞いてください、
また聞いてください。 朗読コーナーです。茅野茂町平凡社ライブラリーアイヌの昔話拾った子供1回目をお送りいたします。藤井めぐみさん、お願いします。
私は一軒の大きな家で姉とたった2人で暮らしている娘でありました。姉は働き者で、春になると山菜をたくさん取っては乾燥させ、冬になるとそれを食べるというふうにしていました。私どもの近くには家がないので人間を見たことがありません。ある春の日のこと、家の近くに畑を耕し、冷えとか泡をまこうと思い、山の方へ少し入っていきました。畑にする場所の芝を切ったりして片付けていると、少し離れたところから子供の泣き声が聞こえてきました。近くに人間がいるぞ、子供の泣き声がする。私が走っていこうとすると、姉は私の手を捕まえて小声で、化け物かもしれない、行ってはダメというのです。でも私は姉の手を振り払うようにして声のする方へ走りました。ずんずん行ってみると、やぶわらの中に一人の男の子がゴロンと置かれていて、捨てられていたのが泣きわめいているのです。私は着ていた着物を一枚さっと脱ぎ、上から包んで姉のところへその子供を持って行きました。姉は気味悪そうに体を斜めにして、今にも逃げ出しそうにしながら指一本触れようとしません。親がなく、こんな山の中に人間の赤子がいるはずない、これは化け物に違いないから置いてあったところに戻してきなさいと姉は私に言うのです。子供を拾った私は化け物とは思えないし、どこから見ても人間の男の子に間違いないと言い張って、家へ一緒に連れて帰り育てることにしました。焚き木を取りに山へ行くときも、子供を家に置いていくことができません。もしも私がいない間に姉がこの子供を捨てたり殺したりしたら大変だと思ったからです。荷物の上に座らせて、私は山へ一緒に連れて行きました。子供は青草が伸びるように日一日と大きくなるので、焚き木の上に座らせることもできなくなりました。そこでシンタというゆりかごに寝かせて、梁から吊り下げて山へ行くようにしました。ある日のこと、いつものようにシンタに乗せて寝かせ、畑仕事に山へ出かけました。ところが急に子供のことが心配になって家へ戻ってきました。姉は山の畑にいるので、家の中に人がいるはずがないのに、なんとなく人の気配がするのです。そっと家に近づき、窓のすだれの間から家の中を覗いて驚きました。子供を寝かせてあったシンタは空になっていて、一頭のクマが火棚の上から干し魚などを下ろしてバリッバリッと食っているのです。それを見た私は、あっと声を出して尻餅をつきそうになったのをやっと我慢して、そっと後ずさりするように畑仕事をしていた場所へ戻りました。姉に言うと、それ見たことかと叱られるだけだと思い、今見てきた熊のことは一言も喋らないことにしました。畑仕事を終わらせて、姉とめいめいに焚き木を背負って家へ帰ってくると、子供は元のようにシンタの上で何食わぬ顔をして眠ったふりをしています。私は、ああ、しばらく赤ちゃんを洗っていなかった。今日はまだ時間も早いし、焚き木もたくさんあるから、お湯を沸かして赤ちゃんを洗おう。そう独り言を言いながら、家にある中でも一番大きい、レキサル室、三つ耳付きの大鍋に、水をいっぱい入れて火にかけて、どんどん焚き木を燃やしました。大きな鍋は、もうもうと湯気を立てて、グラッグラッと大人の握り拳を並べたように湯が盛り上がって煮えたぎっています。それを見た私は、頃合いよしと姉に目で合図をし、
さあさあお姉さま、しばらくぶりで私の子供を洗うのでちょっと手を貸してと言いながら新太から子供を下ろしました。いろりの向かい側にいる姉に裸の子供を渡すふりをして、私は両手で子供を抱え、お姉さま、早く赤ちゃんを受け取ってと言いながら鍋の上へ持って行き、煮えたぎっている鍋の中へドボーンと入れました。煮え湯の中へ頭から入れられた化け熊は湯気と灰神楽の中で本性を表し、ふえーふえーという声を上げ、熊の姿になって窓のすだれをくぐるとさっと外に飛び出しました。そして少し走ってドタッと倒れ込んで死んでしまいました。その様子を見ていた姉はほっと胸をなでおろし、妹の立派な息子に二人そろって危なく食い殺されるところだったと言って私をにらみつけました。あとは神々の知らせを夢を待つことにしようと言いながら姉はさっさと寝てしまいました。
藤井めぐみさん、ありがとうございました。
1月15日に向川町四季の館タンポポホールで午前8時半より12時までアイヌ語弁論大会が開かれました。弁論大会の子どもの部で最優秀賞の関根真也さんの最優秀賞ポン・ホロケ・ウカムイ・ヤエユからホテナオ・コオオカミの神が自らを歌った歌の披露を録音によりお送りいたします。
私コールを放ての
はい、第92回目の 最終のコーナーとなります。最後のコーナーとなります。それでは FM ピパウシ宛てに届いております電子メールを紹介したいと思います。藤井めぐみさん、お願いします。
はい、FM ピパウシ宛てに新民者さんからメールが届いています。紹介させていただきます。新民者さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
では紹介させていただきます。はじめまして、私は新民者と言います。東京の墨田区に住んでいる韓国籍を持つ2世です。娘が高校の修学旅行で茅野茂さんを訪問した折の写真を大事に持っています。茂さんの活躍を遠くから応援していました。さて、14日の朝日新聞を読んで早速訪問しました。ウキウキした気分での訪問、お気に入りにしてこれからたびたび訪問します。今日は家出した犬の朗読を聞きました。悲しい、辛い思いをしながらも暴力を振るった親の元を訪ね、面倒を見る優しさ、心の深さはアイヌの価値観、人生観の基礎なのでしょうか。家出して厳しい自然の中で死にそうになりながらも諦めず前に進む姿が目に見えるようでした。次の語りを楽しみにしています。新民者さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、電子メールの紹介を今いたしましたが、次にですね、今日は島崎直美さんと私と藤井めぐみの3人でお送りしておりますが、直美さん、今回でピカウシ何回目でしたっけね。
今日で3回目
です。3回目ですか。
はい、
今日結構盛りだくさんで、まあ、出演いただいたんですけど、はい、感想を一言 お願いします。
はい、先ほどめぐみさんがおっしゃってた読んでいた朗読、とても良かったと思います。ますます拍車かけて良くなったなと思っています。それと茅野史郎さんのオーストラリアから帰ってきた報告、はい、非常に分かりやすく、とても良かったと思います。それとですね、最後にアイヌ語弁論大会で最優秀賞をもらった子供の声がとても良かったです。
ああ、次のバヤちゃんね、
はい、とても良くて、よくアイヌのことが伝わって良かったなと思います。
はい、はい、ありがとうございます。まあ、実はですね、島崎直美さんというのは先住民族サミットアイヌ模試2008の会計担当で、活躍されたわけですが、11月30日に解散総会しましたよね。
はい、
今後の、まあ、展望ということを短くちょっと紹介いただけますか。
はい、
はい、
せっかくこのサミットを契機に集った仲間たち、特にアイヌの仲間たち、そして周りを支援してくれた市民の人たちと含めてですね、今後は世界先住民族ネットワークアイヌを立ち上げました。で、その立ち上げと同時に来年は、まあ、もちろん4月以降になると思いますが、皆さんで頑張っていきたいと思っています。
はい、ありがとうございました。それでは FM ピパウシからのお知らせです。藤井めぐみさん、お願いします。
はい、FM ピパウシからのお知らせです。 FM にぶたに放送、愛称 FM ピパウシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FM ワイワイでは 77.8MHz で同時放送をしています。さらに帯広市民ラジオ、愛称 FM ウィングでは 76.1MHz で録音により、第3日曜日の午前8時から9時までの1時間この放送が流されます。さらに FM ワイワイが配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。また FM ピパウシでご検索いただきますと、ダウンロード方式によりインターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて、 FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡平取町二風谷、二 二ぶたに子ども図書館宛て FM ピパウシまでお寄せください。
はい、FM ピパウシ第92回目の放送もお別れとなります。次回は1月11日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいらいけれI'm not a fear, 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 f